ナの河ラジオ。はい、どうも、お耳の向こうからお邪魔します、バナナです。この番組は阿波の国の片隅で過ごすラジオ大好きアラフォー女による一人しゃべりポッドキャストです。無事ノート投稿終了しました。わー、あの樋口婚のすすめっていうね、このポッドキャストでも何回か言わさせてもらったんですけれども、あのノート記事を、掲載しておりまして、19話にて12月25日に完結しました。もうね、めっちゃ反響いただいて、もうめちゃくちゃびっくりしているあー、嬉しい言葉もね、もう本当にたくさんいただいて、もうね、なんかね、涙がねこう溢れてきそうになりましたね。なんかこんなたくさんの人に見ていただいたんだなっていう、特にね、同じ樋口塾生でもある、あの奏でる細胞っていう、あの面白くてよく聞かせてもらってるポッドキャストがあるんですけどね、そのポッドキャスターのタツさんっていう方からもものすごい美しいあの言葉でリプをいただいていて、なんかもうほんとね、感無量ですね。バナナもまたその、 あのリプをリツイートしたいなって思うんですけど、あ、もうほんと嬉しい。なんだろう、あのこのねポッドキャストのね河ラジ視聴者数ね、実はね大体ね30人ぐらいなんですよ30人、小学校一クラス分ぐらいですかね。多分ね、聞いてくれてるその30名の方ね、私多分全員知ってます絶対知ってる。なんだろう、朝のホームルームのなんか1分間スピーチぐらいの感じ、だからねちょうどいいんですよね、もう何喋ってもいいみたいな、でもね、バナナ書いてたノートは第1話 の、 あの読んでくださってる人数がなんと900人で、900人の人がね読んでくれてたみたいで、だからいきなりなんか全校集会のスピーチになってて、ノートってすっげーってなんか思いましたね、震えましたね。だからポッドキャストってこうまだまだこう伸びしろがあるんだなとかね思いながら、あとワントークワンポイントのたけるさんからのねリプでも書いたんですけど、実は後書きを今書いてまして、何日後になるかわからないんですけど、ちょっとまた後書きをアップしようと思います。物語にね書ききれなかった本当にたくさんもらったことへのこう感謝っていうのが実はあって、それをね書きたいんですよね、あと裏話とか、なんでこのノートを書いたのかとか、いろいろこう言いたいことがあるんですけど、これってポッドキャストで話した方がいいんですかね、でもなんかこの件についてはなんか誰かとこう一緒に話したいなっていうのがあるんで、もし話してくれるよっていう方いたらぜひ教えてください。あとトートのゆる学をやってらっしゃるトートさん、この方も同じ樋口塾生ですね。その方のコメントで、確か早い段階でトートさんって確か重度の眼性疲労をお持ちになってるってことで、だからブログが読めないって言ってて、なんかそれがずっと気になってて、どうしたらええんかなってずっと考えてて、なのでね、こう今日の最後の河トークは自分のブログのこの樋口校のね第1話を音読で読んでみようと思います。なんかね最後なのをいいことにちょっと実験しちゃおうっていうね、どうせね30人ぐらいしか聞いていただいてないので、その30人みんな優しいんで大丈夫だと思う、というわけでね、こうなんかこれいいじゃんって思った方いらっしゃったらまた教えてください、なんか考えます。ということでね、それでは始めていきましょう。最後の河トーク、樋口婚のすすめシャープ1、 ポッドキャストとの出会い。この物語はバナナがポッドキャストを通じて愛を知り幸せに気がつくノンフィクションストーリーです。2010年7月、当時24歳だった私は友達から飲み会に誘われて徳島市内の居酒屋に行った。そこで特勤マッシュの渋ちゃん、ケンちゃんと出会った。今でもそのやりとりを鮮明に覚えている。ほろ酔いの渋ちゃんが、俺らね、趣味でね、ラジオしてるんよね、とケンちゃんとキャッキャしながらポッドキャストの存在を私に教えてくれた。あとケンちゃんのニキビをみんなでいじった。小学生の時に友達とラジオ番組の台本を作りカセットに録音するという遊びをしていたほど、ラジオが大好きだった私はすぐにハマり、特勤マッシュの番組だけを聞くヘビーユーザーになった。なぜ特勤マッシュだけかというと、他の番組も試し聞きしてみたけど、特勤マッシュのクオリティの高さと面白さに慣れてたから、他の番組を続けて聞く気になれなかったのだ。むしろ当時の私にとってはポッドキャストイコール特勤マッシュだった。その後、私にとってのポッドキャストはドライブのお供や、寂しい時にそっとそばにいてくれたり、辛い時に笑わせてくれる存在となった。しぶちゃんが週刊特勤マッシュ時代に、どんなメンタルでも聞ける番組にしたいって言ってて、それが今も変わらず続いているのは本当にすごいし尊敬する。10年にわたる一途でぬるま湯のような関係で付き合っていたポッドキャストに変化は突然訪れた。2020年4月、第1回ジャパンポッドキャストアワード2019受賞式である。やっと日の目を見る時が来たといった期待と同時に、何かが変わってしまうかもというような怖さも感じながら、もちろん10年間楽しませてくれた特勤マッシュに投票した。 Spotify 賞か大賞かどちらかは取るだろうとワクワクしながら中継を見ていた私に、とんでもねえ結末が待っていた。大賞、スポットファイ賞、ダブル受賞、古典ラジオ続く。カバラジ、お家を作ろうのコーナー。はバナナがお家を建てるまでの過程を記録していくコーナーです。今回はですね、電化製品の取り付けの話ですね。皆さん、こう家をね、建てたことないと多分わからないと思うんですけど、あのクーラーとかあの電化製品って、まあ、実はね、あの電球ぐらいだったら自分で取り付けれるんやけど、それ以外は全部ね、業者さんがしてくれます。特にね、あのクーラーなんてね、分かんないですね、取り付け方。それで、あの自分が購入した電気会社さんの系列の、あの電化製品をつけてくれる人、っていうのに頼むんだけど、その時にね、ちょっとバナナ気づいたことが何点かあったので、ちょっと共有しておこうかなと思います。まず1つ目、エアコンの室外機の場所には気をつけろです。あの室外機ね、あのこうガーって四角いボックスみたいなやつ、あれをね、必ずね、1台のエアコンにつき1台外に置かないといけないんですけど、まあ、それは知ってるよっていう人もいると思うんだけど、それがね、どっから出てどこまで伸びるのかっていうのも、実はね、家を建築する前の段階でこれきちんと考えておいた方が良かったなっていうのがちょっと反省でしたね。バナナ、あのっていう のも室外機が伸びるところが2階から1階に降りるところが1箇所だけあるんやけど、そのこうなんだろうな、こう直線上にこう窓がねあるんですよね。こうで、それをその窓を避けるように建築士の人はちゃんとね考えて、エアコンの穴の位置を決めていてくれたのにもかかわらず、なんとそのエアコンの棒が降りてくる一番下の取り付けるところにエコキュートがねあったんですよ。だからエコキュートを避けて室外機を置かなきゃいけないってことにちょっと気がついてしまって、それもね、もともとは設計上はエコキュートの横にその室外機を置けばいいやんって思ってたんですけど、皆さん知ってますかね、エコキュートってね横のカバー開けて掃除しないといけないんですよ、水を開けてっていうね作業をするために、ちょっとね周りのそのこうカバーをパカッと開けて作業するスペースをね取っておかないといけないってことに気がついて、これねかなり盲点でしたね。これ実際やってみないとわからなかったっていうね。あとこれも実際やってみないとわからなかったなっていうのがエアコンの位置ですね。寝室のエアコンなんだけど、エアコンつけた出っ張りのところに窓があるんですよ。横に窓が、で窓があって外付けでロールカーテンをつけようと思ったんだけど、そうすると外付けにしちゃうとエアコンと当たっちゃうってことが実際に立ってみてから気づいたっていう。だから外付けできなくて中につける、この窓の中につけるから、ちょっとね隙間が空いちゃって光が漏れちゃうっていうね、そういったこう実際やってみないと分かんなかったよっていう失敗がありましたね。あと1個あとこれもしくったと思ったのが、天井の、ライトですね。うちシーリングライトっていうカチャって自分でつけれるライトをつけてるんだけど、シーリングライトの位置と天井のその天井を見るための天井確認口っていう開けれるところがあるんだけど、その位置とかまでちゃんと確認しておかないとシーリングライトつけたらその天井確認口が隠れちゃうとか、そんなのもね後になってやっと気づいたっていうか、あとなんかめっちゃでかくて丸いシーリングライトをつけるのに天井の壁紙を木目にしちゃったっていうね、これめちゃくちゃもったいなかったですね。かっこ悪いんですよね。なんかそういうね細かいあれやこれや実際こう立って実際こう物が立ってみないと分かんないことっていうのは一番電気関係が多かったなっていうのがね、家建ててみて初めて分かった失敗っていうかね。でも電気屋さんにもこれは正直立ててみないと分かんないよってこう言われたんで、仕方ないのかなと思いつつ、っていう風にね、今までバナナこんなことしてきたよとかインスタとかめっちゃくちゃ見ていろんなこと調べて、で後悔がないようにね一生に一回のイベントだから、頑張ってきたんですけれども、やっぱりねなんだかんだねあちゃーっていうねことねありましたよね。でもなんだろう、もうそもそもそういうもんだと思いつつも、そういったことをね後でこう楽しい思い出になるかなと思ってね、あとこれからねもし家建てたいよっていう方がね少しでもこう後悔が減るように、いろいろつらつらと今回まで喋らせてきていただきました。いかがでしたでしょうか。これは面白いのかと思いながらもひたすらこうずっと喋り続けてきたんですけど、これもねまたなんだろう、ノートにまとめたりしてもいいのかなってね思ったりしてます。では関係ないよって方も、なんかちょっと気になるよっていう方もね聞いていただいてありがとうございました。またねどこかで実際住んでみてこう思ったことがあればまたお伝えしていきたいなと思います。またね。 回のエンディングでも言ったように、今回でバナナの皮ラジオは一旦最終回を迎えます。28回もね、あの 見どころか、あの下手したら皮もない話を聞いていただき本当にありがとうございます。同じクラスのみんな、30人のみんな、聞いてる？ありがとう、本当にありがとう。皮トークのファンの方がね、もしもいらしたら、いるのかな、わかんないけど、うん、中身のない皮トークまだストック全然あるんで次回かどこかで出していこうと思います。世の中はね、くだらなくてね、美しいことで溢れていますね、なんつって。まあこうやってね、一人喋りでね、不安と孤独の中、こうテンション上げてこう挑んできたんですけど、本当にね、主にこう樋口塾の方からのあったかいあったかいこうレスポンスのおかげで、10ヶ月もの間ですよね、うん、1回だけこう機材トラブルで休んだんだけど、それ以外は毎回7のつく日に上げていくことができました。一人録音だけど、なんか一人じゃない感覚がしましたね。改めて樋口塾の人ほんま好き、めっちゃ好き。次回どうするかっていうのはまだ決めてなくて、シーズン2に入るかもしれないし、別の番組を始めるかもしれないし、こう永遠の罠のねマスターにもまたねラジオしようよ、一緒にしようよって言ってね、今お願いしてるんで、もしかしたら何かの形でね出てくれるかもしれません。ゆっくり考えてみます。多分3月に河ラジ始めたから、それくらいをこう再開目安にねしてますね、2月から完全に引っ越しも終わって、新生活になって、録音環境もねめちゃくちゃ良くなるんで、もしバナナをゲストに呼んでもいいよっていう方がいらしたら、もう2月以降ならいつでも大丈夫なんで、ぜひお声掛けください、お邪魔させてください。それではまたいつかお耳の向こうでお会いしましょう。バナナー。